ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。あなたに守られていること、このことを強く感じます。いろいろと自分の中で起きてきた緩い気持ち、そういうものがあるときに、常にあなたは何かことを起こし、それを改めるよう私を戒めてくださいます。そのことにより大きな被害に遭わずに、最小限の被害で私に伝えてくれているこの愛情、このことを深く感謝いたします。常に生きていく上で喜びに満たされていくと、ついつい足元がおろそかになり、心がたるんできてしまいますが、そのたるんだ心をあなたが常に引き締めてくれていること、このことに感謝いたします。今日これから一章を読ませていただきますが、この一章におきましても、あなたの愛情が深く降り注ぎ、聞いてくれている方たちに私の声を通してよりよく伝えていけるようお導きください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第2第14章。セリアの子ヨアブは、王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた。ヨアブはテコアに人をやって、そこから一人の知恵のある女を連れてきて、彼女に言った。あなたは喪に服しているものを装い、喪服を着て身に油を塗らず、死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって、王のもとに行き、王にこのように話してくれまいか。こうしてヨアブは彼女の口に言葉を授けた。テコアの女は王に話したとき、地にひれ伏し、礼をして言った。お救いください、王様。それで王は彼女に言った。一体どうしたのか。彼女は答えた。実は、この私はやもめで、私の夫は亡くなりました。この橋ためには、二人の息子がありましたが、二人が野原で喧嘩をして、誰も二人を仲裁する者がいなかったので、一人が相手を撃ち殺してしまいました。その上、親族全体がこの橋ために詰め寄って、兄弟を撃った者を引き渡せ、あれが殺した兄弟の命のために、あれを殺し、この家の世継ぎをも根絶やしにしよう、と申します。あの人たちは、残された私の一つの火種を消して、私の夫の名だけではなく、残りのものまでもこの地上に残さないようにするのです。王は女に言った。家に帰りなさい。あなたのことで命令を出そう。テコアの女は王に言った。王様、刑罰は私と私の父の家に下り、王様と王位には罪がありませんように。王は言った。あなたに文句を言う者がいるなら、その者を私のところに連れてきなさい。そうすれば、もう二度とあなたを煩わすことはなくなる。そこで彼女は言った。どうか王様、あなたの神、主に心を止め、血の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を根絶やしにしないようにしてください。王は言った。主は生きておられる。 あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない。するとその女は言った。このはしために一言王様に申し上げさせてください。王は言った。言いなさい。女は言った。あなたはどうしてこのような神の民に逆らうようなことを図られたのですか。王は先のようなことを語られてご自分を罪あるものとされています。王は追放されたものを戻しておられません。私たちは必ず死ぬものです。私たちは地面にこぼれてもう集めることのできない水のようなものです。神は死んだものをよみがえらせてはくださいません。どうか追放されているものを追放されたままにしておかないようにご計画をお立てください。今私がこのことを王様にお話しに参りましたのも人々が私を脅したからです。それでこのはしためはこう思いました。王様にお話ししてみよう。王様はこのはしための願いを叶えてくださるかもしれない。王様は聞き入れて私と私の子を神の譲りの地から根絶やしにしようとする者の手からこのはしためをきっと助け出してくださるでしょうから。それでこのはしためは王様の言葉を私の慰めとなろうと思いました。王様は神の使いのように善と悪とを聞き分けられるからです。あなたの神主があなたと共におられますように。すると王はこの女に答えて言った。私が尋ねることを私に隠さず言ってくれ。女は言った。王様どうぞおっしゃってください。王は言った。これは全部ヨアブの指図によるものであろう。女は答えて言った。王様あなたの魂は生きておられます。王様が言われることから誰も右にも左にもそれることはできません。確かにあなたの家来ヨアブが私に命じあの方がこのはしための口にこれらすべての言葉を授けたのです。あなたの家来ヨアブは事の成り行きを変えるためにこのことをしたのです。あなた様は神の使いの知恵のような知恵がありこの地上のすべてのことをご存知ですから。それで王はヨアブに言った。よろしい、その願いを聞き入れた。言って若者アブシャロムを連れ戻しなさい。ヨアブは地にひれ伏して礼をし王に祝福の言葉を述べていった。今日このしもべは私があなたのご好意に預かっていることが分かりました。王様はこのしもべの願いを聞き入れてくださったからです。そこでヨアブはすぐゲシルに出かけて行き、アブシャロムをエルサレムに連れてきた。王は言った。あれは自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならぬ。それでアブシャロムは家に引きこもり、王の顔を見なかった。さて、イスラエルのどこにもアブシャロムほどその美しさを褒めはやされた者はいなかった。足の裏から頭の頂きまで彼には日の打ちどころがなかった。彼が頭を刈るとき、毎年年の終わりにはそれが重いので刈っていた。その毛を測ると王の測りで200シュケルもあった。アブシャロムに3人の息子と一人の娘が生まれた。その娘の名はタマルといって非常に美しい娘であった。アブシャロムは2年間エルサレムに住んでいたが王には一度も会わなかった。それでアブシャロムはヨアブを王のところに使わそうとしてヨアブのもとに人をやったが彼は来ようとしなかった。アブシャロムはもう一度人をやったがそれでもヨアブは来ようとはしなかった。アブシャロムは家来たちに言った。見よ、ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、 そこには大麦が植えてある。行って、それに火をつけよ。アブシャロムの家来たちは畑に火をつけた。するとヨアブはアブシャロムの家にやってきて、彼に言った。なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか？アブシャロムはヨアブに答えた。私はあなたのところに人をやり、ここに来てくれと言わせたではないか。私はあなたを王のもとに遣わし、なぜ私をゲシュルから帰ってこさせたのですか。あそこに留まっていた方がまだマシでしたのに、と言ってもらいたかったのだ。今、私は王の顔を拝したい。もし私に咎があるなら、王に殺されても構わない。それで、ヨアブは王のところに行き、王に告げたので、王はアブシャロムを呼び寄せた。アブシャロムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して、礼をした。王はアブシャロムに口づけした。と、第14章はここまででございます。今回の一章も充実の長めの一章でございましたが、皆様どう感じましたでしょうか。問題を起こしてしまったアブシャロム、そこからね、非常に長い間離れて、父と離れて、父ダビデと離れて過ごすわけですけれども、そこにねヨアブが策略を巡らして、なんとかね二人の仲を取り持とうとします。このことにおいてもね、非常に父子の愛というんですかね、そういうものがこう感じられる。お互いがお互いを思いやりつつも、こううまく距離を埋められない関係っていうんですかね、そういうものをこの一章ではこう感じたわけですけれども、非常にねこう物語度が高いこういう一章っていうのはね、読んでいてもこうついついついついこう感情が乗ってきてね、楽しく読み進めることができます。聖書っていうのはね、本当に難解かなって思われがちですけれども、非常にねよくできた小説だとこう思います。こんなにね実力者で素晴らしい小説っていうものをねこう読める幸せ、これをね実感しつつ毎回毎回一章読んでるわけですけれども、やっぱり最初の分厚さにねついつい尻込みをしてしまいがちです。そしてね1189章あって1日1章読んだら3年かかると言われたらね、なかなかこうね手にすることができないでいてしまうものであるけれどもね、ここにね書かれてることっていうのは本当に全てのことの起源といいますか、全ての物語、全ての人のね根源たるべきものがね集約されている書物だと思いますので、できればできればねこうこの聖書というものをねぜひお近くに置いといていただけると嬉しいかなと。なんかね悩んだ時とか困った時とかに本当にこう何も考えることなく開いたページにね、その悩み事の解決法というものがねその一章に載ってたりするものです。そういう力を持っているものがねこの本には集約されているので、やはり聖書というものをね、一度ね自分で手に取って目を通してみるということをねしていただけると、これ幸いかなと思いますので、どうぞどうぞその一歩を皆さんも踏み出してみてくださいということで、連日にわたりまして非常に長い更新になってしまって申し訳ございません。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございましたということで、本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。